特集、熱中症を予防しよう。危険な暑さを事前に知らせる熱中症警戒アラートの運用が4月26日から始まり、いよいよ夏本番も近づいてきました。6月といえば梅雨入り。梅雨の時期は蒸し暑く発汗量が増えるため、気をつけないといけないのが熱中症です。重症化すると非常に危険性の高い熱中症ですが、しっかりと予防すれば防ぐことができます。今回の特集では、熱中症を予防するためのポイントを各専門家に聞きました。昨年5月から9月の那賀消防組合管内での熱中症患者の搬送件数は100件、そのうち5月は2件ですが、6月には17件と件数が大幅に増えています。7月や8月などの真夏は汗をたくさんかくので、熱中症に注意をする人も多くいると思いますが、6月の梅雨の時期でも気がつかないうちに熱中症を引き起こしてしまうことがあります。まだ暑くないから大丈夫と油断せず、熱中症予防を行いましょう。このページには持参のマイボトルで水分補給をする若い2人の写真が掲載されています。正しく理解しよう熱中症のこと。熱中症は温度や湿度が高い環境で長時間いることにより、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能などがうまく働かなくなることで、めまいや吐き気、倦怠感などを引き起こす症状のことです。重症化すると命にも関わる危険な病気です。6月は蒸し暑さが原因で発汗量が増え、水分量が追いつかず熱中症患者が増え始める時期です。熱中症予防にはとにかく水分を取ることが大切です。汗をかく環境にいる人は塩分も同時に取るとより有効的です。また普段から十分な睡眠や食事に気をつけ、適度な運動で体を鍛えておくことも熱中症予防に大切なことです。特に高齢者は熱中症になりやすいと言われます。水分を多く含む筋肉の量が低下し、水分をため込むタンクが成年期や壮年期に比べて少なくなっているからです。さらに喉が渇いたという感覚が鈍くなっていることや、水分を汲み上げる腎臓の働きが弱くなってきていることも要因になり、より注意が必要です。熱中症になる人の多くは、早く仕事を済ませたい、時間がないから水分を取らないなど、無理をすることがきっかけとなっている場合が多くあります。自分で移動できる、水分を取れるなど、自分で対策ができるうちに休憩するように心がけてください。と、公立那賀病院、中尾大成院長先生です。写真が掲載されています。令和4年5月から9月の那賀消防組合管内の熱中症患者年齢別搬送件数の円グラフです。7歳以上13歳未満 6%、13歳以上18歳未満 7%、18歳以上40歳未満 8%、40歳以上65歳未満 22%、65歳以上75歳未満 14%、75歳以上は 43% となっています。熱中症の主な症状、分類、重症度、一度、軽度の症状は、めまい、立ちくらみ、一時的な失神、顔面蒼白、筋肉痛、筋肉の痙攣など、特徴は熱中症の初期症状で、この段階で気づいて処置をすれば、多くの場合は問題なく回復する。二度、中度の症状は、頭痛、悪心、嘔吐、電信倦怠感など、特徴は、処置を誤ると重症化する可能性があるので、要注意、基本的に医療機関へ搬送が必要。3度、10度の症状は、高体温、触ると熱い、乾いている、意識障害、呼びかけや刺激への反射が弱いなど、特徴は、対応を誤ると命に関わる非常に危険な状態、すぐに緊急搬送が必要です。熱中症予防のポイント。熱中症は予防法を知っていれば防ぐことができます。暑さを避ける、こまめな水分補給、暑さに備えた体づくりなどが大切です。まず、暑さを避けよう。エアコンの温度設定はこまめに調整しましょう。 暑い日や暑い時間帯の外出を避け、無理のない範囲で活動しましょう。涼しい服装を心がけ、外出時は日傘や帽子を活用しましょう。次に、こまめな水分補給を。喉が渇く前にこまめに水分を補給しましょう。またたくさん汗をかいた時は、スポーツドリンクや塩飴などで水分と一緒に塩分も補給しましょう。そして、日頃から健康管理を。日頃から体温測定や健康チェックを行い、体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養をしましょう。特に、熱中症の発生にはその日の体調が影響します。深酒をしたり、朝食を抜いたりした状態で暑い環境に行くのは避けましょう。また、暑さに備えた体づくりを。暑くなり始めた時期から水分補給を行いながら適度に運動をしましょう。やや暑い環境で、ややきついと感じる強度で毎日30分程度運動を行い、体が暑さに慣れるようにしましょう。最後に、情報の活用。環境省と気象庁は、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、熱中症警戒アラートを発表しています。情報を生かし、熱中症予防を行いましょう。暑さ指数を意識して、熱中症警戒アラートに注意しよう。暑さ指数 WBGT って何？人間の熱バランスに影響の大きい気温、湿度、輻射熱の3つを取り入れた温度の指標です。環境庁が熱中症の危険度を判断する数値として情報を提供しています。暑さ指数は環球温度計、湿球温度計、北球温度計による計測値を使って計算されます。輻射熱とは、日差しを浴びた時に受ける熱や地面、建物、人体などから出ている熱のことです。指標とは、これらを3つに加えて、風、気流も指標に影響します。暑さ指数を調べるには、暑さ指数の予測値や実況値は、熱中症予防情報サイトで確認することができます。暑さ指数が33以上と予測された場合、熱中症警戒アラートが発表されます。熱中症予防情報サイトの QR コードが載っています。熱中症アラートって何？熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を促すための情報です。発表内容には、暑さ指数の予測値や予想最高気温の値だけでなく、具体的に取るべき熱中症予防行動も含まれていることが特徴です。発表された時は、メールや LINE などで情報を発信しています。熱中症警戒アラートメール配信サービスの QR コードと、環境省公式 LINE アカウントの QR コードが載っています。日常生活における熱中症予防指針、暑さ指数 WBGT の対策について、警戒25から28は、運動や激しい作業をする際は定期的に十分な休息を取り入れる。厳重警戒28から31は、外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。危険31以上では、高齢者は安静状態でも危険性が大きいため、外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。判断に困ったら救急車を。熱中症患者の救急搬送数は、暑さに体が慣れていない6月頃から増え始め、7月にピークを迎えます。農業が盛んな紀の川市では、カッパを着て消毒作業などを行っていて、畑で熱中症になるケースも多くあります。また、搬送された人の約4割は、屋内で熱中症を引き起こしているため、自宅でも予防が必要です。高齢者はエアコンを嫌う傾向があるようで、私たちが救急で駆けつけた際も、部屋の中がかなり暑くなっています。もし症状がある人を見かけたら、まず意識の確認と呼吸の確認を行ってください。そして意識がない場合や呼吸がない場合、体温が上昇している場合は重度の症状なので、すぐに救急車を呼んでください。搬送患者の多くは軽度ですが、通報が遅れてしまうと多動機不全などになる可能性もあるので危険です。意識がはっきりしていて、水分補給などができるのであれば、涼しいところに移動し、脇やまた首筋を冷やし、様子を見てください。判断に困った時や、 迷った時は救急車を呼んでください。これからどんどん暑くなってくるので、エアコンを適切に利用しながら熱中症を予防してください。また熱中症警戒アラートをチェックし、事前に備えておくことも大切です。暑い日には地域住民同士で声を掛け合い、熱中症予防に努めてくださいと、那賀消防組合那賀消防署救急主任楠岡浩平さんです。写真が掲載されています。暑さに負けない体づくり。日常的に筋力や持久力、敏捷性など様々な体力練成を行っている那賀消防組合那賀消防署救助隊の皆さん、日々トレーニングを行う消防士も暑さに慣れる訓練を行っています。春先から開始された暑熱順化訓練は、夏場の現場活動時に熱中症になることを防ぐためのもので、防火衣を着用し、指揮台を持ってランニングします。訓練を終えた隊員たちは汗だくに。訓練の指揮を取った石橋正美隊長は、トレーニングを重ね暑さに負けない体を作っています。現場活動の時はこまめに水分補給を行い、熱中症を予防していますと話してくれました。訓練の様子の写真が掲載されています。管理栄養士おすすめ夏バテ予防レシピ。夏バテ予防対策には、普段から1日3食、少量ずつでも良いので、いろいろな食材を使用してバランスの取れた食事をとることが大切です。これから気温が上がり夏バテ気味になった時に、簡単にタンパク質や野菜などを取り入れられる麺類のレシピを紹介します。ぜひお試しください。作り方。1、そうめんを茹でる。2、豆腐はさいの目切りにする。3、卵はゆで卵にし縦半分に切る。4、ちくわの穴にきゅうりを差し込み斜めに切る。5、トマトはくし形に切る。6、みょうがは千切りにする。7、そうめんの上に2から6を盛り付けると出来上がりです。国保年金課管理栄養士岡田恵子さんと、美味しそうなそうめんの写真が掲載されています。以上、特集熱中症を予防しようでした。